東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月8日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。昨日は7月7日七夕でしたね。何か願い事しましたか？さあ今週も始めていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はメタマテリアルを活用した製品設計アルゴリズムを開発するネイチャーアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO 大島大輔さんにお話を伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はネイチャーアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO 大島大輔さんをお迎えします。大島大輔、東京大学総合文化研究科広域システム科学系博士課程単位取得大学、東京大学で独立行政法人日本学術振興会特別研究員として研究を行った後、筑波大学非常勤研究員などを経て、2017年5月にネイチャーアーキテクツを創業。メカニカルメタマテリアル、コンピューテーショナルデザイン、デジタルファブリケーションの研究に従事する。独立行政法人情報処理推進機構より未踏スーパークリエイター、総務省よりイノベーションプログラム認定。さあ、ネイチャーアーキテクツということで、メタマテリアルを活用した製品設計アルゴリズムを開発する会社と、一番多分短い説明がこの文章だと思うんですが、まずちょっと今日はメタマテリアルから教えていただけますか？
まずですね、メタマテリアルとは何かというと、はい、世の中一般的に皆さんの身の回りにあるものって、例えば木とかプラスチックとかガラスとか鉄とかいろんなものあると思うんですけど、そういったものでは生み出せない全く新しい物理的な、まあ、性質ってものがあるんですね。なのでそういったものを人工的に、まあ、生み出そうっていうような研究をメタマテリアルっていうふうに呼びます。なので、まあ、例えば鉄だったら硬いわけですけど、まあ、鉄なのにこんにゃくみたいに曲がるとか、まあ、そういうのが例えばメタマテリアルになります。
はあ、それを活用した設計をする会社。
あ、おっしゃる通りです、うんうん、なので我々の会社自体はすごくシンプルで、まあ、設計会社なんですよね。なのですごく一般的な、まあ、機械設計と呼ばれる、みんながデザインっていうと、まあ、なんか見た目のデザインとかかっこいいものを作るっていうよりかは、車の部品とかエンジンとか、まあ、みんなの生活を支えてる機械部品とか、そういうものを作ってますね。
金属が柔らかくなるっていうお話があったんですけど、金属は硬いですよね、やっぱ普通は。そこに何か特殊なことを加えて柔らかくすることができるっていうことですもんね。
すごくポイントでして、金属に、まあ、穴を開けたりとか、うん、凹凸、まあ、デコボコのどうデコボコにさせるかみたいなことを設計すると、まあ、金属が伸びたり曲がったりねじれたり、あるいはある方向にだけ曲がったりとか、まあ、そういったものが作れるよっていうのが、まあ、メタマテリアルかなと。
ちょっと到着と同時に大島さんのバッグから2つ気になる物体が出てきていて、ちょっといいですか、触らせていただいても。
じゃあ、今金属の話をしてたので、はいはい、こちら。
あ、結構重たいシルバーの板を私持ってるんですけど、両端は、まあ、いわゆる鉄なんですよね。で、真ん中に細い線がいっぱい入ってて、ちょっと曲げてみます。ぐにょん鉄が曲がる。
しかも面白いのは、それ以外の方向には基本的には曲がらないんですよね。ある一つの方向にだけ柔らかい、
はい、今ね、私の方または大島さんの方に曲げると綺麗に曲がるんですけど、くねってこうちょっとねじってみたりすると、いわゆる鉄と一緒で全く曲がらない。
そうですね、そんなに曲がらなかったり、まあ、金属にあのレーザーカッターっていって、まあ切り込みが入ってるんですよね、
はい、
でこの切り込みの入れ方だけで、あの、まあ、伸びるようになったり 曲がるようになったり、あるいはねじれるようになったり、まあ、自在に何か部品を組み立てる必要はなくても、その切り込みを入れるだけで、まあ、ある変形の性能をこう埋め込むことができるっていったようなもの。
こういうことですね。
そうですそうです。
メタマテリアルの入り口が分かってきました。もう一つ隣にあるのは、
これはですね、はい、まあ、柔らかいエラストマーって言われてる、まあ、柔らかい材料に穴を開けてあるだけの、まあ、ものですね。
なんか持ったところ、なんて言うんだろう、無機質なちょっとゴムとスポンジの間みたいな感じの素材。あ、そうですそうです、まあ、
スポンジのようなものだと思っていただいてもいいと思うんですけど、
はい、正方形くらいの形に無数のこれ楕円の穴みたいなものがたくさんあって、
そうですそうです、
これを握ってみると、
潰すと、
はあ、気持ちいい、ぐにゅって縮む、縮むんですけど、
これ何がすごいかというと、まあ、普通ですね、柔らかいもの、例えばまあおまんじゅうとか何でもいいんですけど、をぐにゅって潰すと、潰してる方向以外にはこう形がこう広がっていくと思うんですよね。物体って体積を保存しようとするので、まあ何か柔らかいものを潰せば、潰す方向以外の方向にはこう物体をこう変形して逃げようとするわけですけど、
あんこ出ちゃいますもんね。
そうですそうです、はい、みたいな、
うんうん、
なんですが、ここ今触っていただいているものは全部がこう小さくなっちゃうんですよね、
はい、
なんでこの拡大縮小するちょっと変な物体になってるっていう感じですね。これ言葉で伝わるかな。
いやでもちょっと本当に今ぜひネイチャーアーキテクツで調べていただくと、この代表的なその形の変化っていうので、今ご説明したこの楕円形の穴が開いたものが出てくるんですけど、確かに触ってみて直感的に、なんかこの物体は握った時にこういう動きをするはずがないって思うから、
うん、
なんか結構びっくりしますよね。
そうなんですよね、うんうん、そうなんですよね。
こういうことですね。
通常の一般的な材料に対して、まあ、穴を開けたり形を、まあ、工夫するだけで、まあ、従来にはない物理的な機能を、まあ、生み出せるよっていうのがこのメタマテリアルかなと。
こういった今までは金属は硬い、そこから動かせるわけないっていうような常識だったものを覆したこの研究が、さまざまな商業利用も今されているっていうことで、その辺もぜひ後ほど聞かせていただきたいんですが、まずその唯一無二のテクノロジーということで、このメタマテリアルとAI の組み合わせで本当にいろんなことが可能になっていると伺ったんですが、
はい、メタマテリアルって今話してきたものなんですけど、これ人間の頭で設計しようと思うと、まあ、相当難しいんですね。例えば金属をこんにゃくみたいに柔らかくしてくださいって言われても、まあ、何から始めていいか分かんないですよね。なのでその人間の頭の中だけで何か形を設計していくっていうだけでは、このメタマテリアルって設計できないんですよね。なのでこのメタマテリアルを設計するための、例えば設計の、まあ、AI みたいなものとか、あとシミュレーションの、まあ、何か物理的な挙動を予想するための AI とか、まあ、そういうものが必要になってきていて、それを我々も開発をして、まあ、社内でシステム化して、まあ、実際の設計の事業をしているっていうところになりますね。
はあ、2017年にネイチャーアーキテクツ創業なさったということで、その前からずっと研究なさっているっていうことですが、じゃあもう大島さんの研究にはもうずっと AI は不可欠なものだったんですね。
そうですね、広い意味での AI を使ってましたね、う
ん
う
ん、へえ。あと今この2つの例をご紹介いただいたんですけど、すごく分かりやすいなって思ったのが、うんうん、最近誕生したスチームストレッチ、これ分かりやすい例ですよね。
これはすごく分かりやすい例だと思います、はいはい、
教えてください。
これはですね、エイポックエーブル一世三宅という一世三宅さんの会社の、まあ、一つの、まあ、チームと一緒に共同で開発した、まあ、新しい、まあ、服作りの、まあ、仕組み技術になります。でですね、もともと一世三宅、エイポックエーブル一世三宅というチームがですね、スチームストレッチという技術を持っていて、これはまあ、布に熱を加えるだけで布が勝手にシュンって縮んで、プリーツっていうんですけど、一世三宅さんの独特の伸縮性のある布ができるんですね。でこれまず驚きなのが、布に熱を加えるだけで布が勝手にくしゃくしゃになるっていうのがすごいまずサプライズなんですけど、我々今回共同で開発したものは何かというと、こう熱を布に加えるだけで布が勝手に変形してジャケットになったりとか、まあ、ランプシェードのような形になったりとか、まあ、自在に変形できる布を今回我々が、まあ、共同で、まあ、設計の技術、製造技術を開発して、まあ、生み出しましたと。まあ、何を言ってるか分かんないと思うんで、ちょっとまた別の言い方をすると、本当に熱に、まあ、アイロンのスチームみたいな感じのものをバーって熱を加えるんですよね。そうすると布がどこをどう縮めばいいかを知っていて、で縮み方をいい感じで空気を読んでくれて3次元になるんですよね。 なんか
いやでも今のすごい分かりやすかったです。その布にここはこう縮むんだぞ、ここはこう縮むんだぞっていう技術をそれぞれに仕込んどいて、熱を入れるとあこう縮むんだったってなって、それぞれがなんか急にジャケットみたいになるっていう。
そうなんですよね、
魔法ですよねあれ。
でこれもうちょっと分かりやすいイメージを持つことができて、このカブトムシの角、多分みんなイメージできると思うんですけど、はい、あれってどうやって作られてるかっていう風に調べていくとすごい面白い事実があって、サナギの中にエアバッグみたいな感じで角が畳まれてるんですよね、クシャクシャクシャって。で畳まれてるエアバッグみたいなものに液体を体液を注入することで、その角がバッとこう展開して角が出来上がるんですよね。
へ
ー、だからこれ何を言ってるかって、その角があの形になるようにすでにサナギの状態でプログラムされてるんですよね、運命づけられてる。でそれと近いようなことを今回まあ作ったのかなっていうふうに思ってます。
いや、かけ離れているようで今すごいなんかイメージができました。じゃあもともとはその一世三宅さんが持っていた技術を、そこに熱を加えるだけで一枚の平たい布が急に何かになるっていうことの研究を一緒にやられて、商品化も今後される、
商品化もする予定です、うんうん、で我々はその今までは平面の布が平面のまま縮むっていう感じだったんですけど、うんうん、狙った立体に、あるいはどんな立体にでも変形できるようなアルゴリズムとシステムを作って、まあランプシェードにしてもいいし、ジャケットを作ってもいいし、全然別のスカートみたいなものを作ってもいいしみたいな感じの技術になってます。
この技術がもし世の中に普及して当たり前になっていったら、いわゆる本当今ね、ウイグルの問題とかいろいろあるじゃないですか、洋服を作ることとか、なんかそのいわゆるミシンでカタカタカタってやっていくっていう概念はなくなったりするわけですよね、きっと。
おっしゃる通りなところがすごくあって、服作りって当然その布を縫い合わせて、場合によっては手で縫ってジャケットとかを作るわけですけど、今回我々が生み出した技術ってほとんど縫わなくても、それがジャケットになったり、ランプシェードになったりとかするので、しかも製造装置がジャガー通りっていう、プリンターみたいなもので布をバンって作るんですよね。なんでプリントアウトした瞬間に、ほぼ製品ができていて、そこに熱を加えるだけで勝手に物が出来上がるっていう、ある意味で労働がなくても何かものができるみたいな世界観もあるかなと思いますね。
衝撃的な話というか、新たな本当に何か革命が起こっているっていう感じがしますが、さあここで一曲お届けして、さらに大島さんにお話伺っていきます。唯一無二の技術というふうに先ほどもネイチャーアーキテクツの技術をご紹介したんですが、こういった企業を日本または世界的に見てもないんですか、その構造をデザインするっていうか。
ですね、厳密に言うと存在はしていて、カナダにですね、メタっていう、これフェイスブックの改名してメタじゃなくて同じ名前なんですけど、メタって会社があって、彼らはですね、電磁気とか電波とかそういったものを操るメタマテリアルの会社をですね、もう上場していて、彼ら自体でもう製造設備を持っていて、すごく大きくなりつつあるような会社ですね。ただですね、我々はですね、電磁気とかそういったものは扱わなくて、物体の変形、振動、音響、熱を自在に操る会社なんですけど、そういった我々みたいな領域の会社はほとんどないのかなっていうようなところが現状ですね。
でもきっと研究っていうのはたくさんあるんですよね、
そうですね、研究は盛んに行われていて、ただそれは大学の中での研究とか、企業の研究部門の中の一つの研究とか、そういったところにとどまってるのかなっていうふうに思いますね。
それは大島さんが、研究にその熱を注いでいたプラス、それを商業的に何かこうビジネスにつなげられないかっていう好奇心をたまたま大島さんが持ったから今こうやって会社になっているのか、皆さんその研究者っていうところでそこを掘っていくっていうところが多い。
そうですよね、そこに関してはおっしゃる通りなんですけど、今って大学とか、研究とその世の中の社会の動きっていうのが本当はリンクしてるんですよね。例えば AI の研究はどっかの研究所じゃなくて、Google とか Microsoft とか、OpenAI とかやっぱり企業なんですよね。だから今の世の中はある分野においては大学の研究室よりも、企業の方が、あるいはスタートアップの方が、進んでいるような現状が、ありますと。で我々の領域においても大学の研究所とか、そういったところではなくて、新しく会社を作って、その産業の中で、研究を発展させるべきであるっていうふうに実は思っていて、それで それが会社を作る一つのきっかけになったというようなところですね。
そうですよね。都大発のスタートアップの企業という位置づけですもんね。あとちょっと今日ぜひ大島さんに伺いたかったのが、最近ディープテック企業っていう言葉がありますよね、はい、これディープテックってちょっと改めてどういう概念なのか教えてもらえますか。
こちらはちょっと僕も厳密な定義っていうところではないかもしれないんですが、うん、最先端のテクノロジーをですね、大学とか、そういう研究機関で開発していた、ある種最先端の技術を持っている人間がそれを使って新しい産業とか、新しい市場事業を生み出していくっていうような企業、スタートアップのことを、ディープテック企業とかディープテックスタートアップとかっていうふうに呼ばれているんじゃないかなというふうに思います。
じゃあまさにネイチャーアーキテクツはディープテック企業に該当するんですかね。
だと、我々は思っています、
AI とかロボットとか 3D プリンターとか宇宙とか、なんかそういうことですよね、はいはい、きっと VR とか AR とか。
そうですね、我々のがどこに技術を持ってるかというと、設計のテクノロジーですね、メタマテリアもそうなんですけど、その2つでメタマテリアルという研究分野の最先端の知見をまず持ってますし、あと設計ということも、研究としてすごく盛んに設計の研究って行われてるんですが、そういったところも最先端の技術を社内で開発しているっていう、その設計とメタマテリアルのディープテックっていうふうに。
ものづくりっていう意味で、確か大島さんがよく講演とかでもおっしゃってるのが、その日本はもう世界のトップで実はあり続けているんだっていうお話あるじゃないですか、そのあたりの今の世界と日本のお話ぜひ聞かせていただきたいんですが。
そうですね、これ製造業に携わっている方だったらみんなご存知だと思うんですが、実は製造業に関わりのない方っていうのはあまり知られていないことだと思っていて、部品を作るための会社って世界中にたくさんあるんですね。しかも数兆円とか数千億の規模の会社ってのはすごくたくさんあるんですが、その部品を作るメーカーで、すごく大きな会社ってのは日本ではすごくたくさんあるんですね。なんでトップ30の部品メーカーのサプライヤーっていうんですけど、ところが一番たくさんあるのが日本なんですよね、世界の中で。
知らなかったです、その事実は。
そうなんですよね、そこってあんまり言われないし、ある種それって日本のリソースなんで、すごくポテンシャルでもある、どんどん伸ばしていかないといけないところでもあるんで、そこを一つ日本にとって大事なんじゃないかなというふうに思ってます。
なんか白物家電とか、そういうなんか例えば日本の車とか、なんか完成されたものに強かった時代っていうのがなんかインパクトがありすぎて、今でも実はそういう世界中で誰もが使ってるものの中には、日本のこの企業が作らないと絶対に成立しないもみたいな強みがあるってことなんですね。
あります、あります。本当に例えばバネでもそうですし、プラスチックの部品とかもそうですし、実はそこら中にある部品が日本がトップのシェアを持ってるっていうのは全然珍しいことじゃないんですよね。
いろいろな、協業の例を伺って、また言えないところもたくさんあると思うんですけど、何かこう町工場の例とか、なんかいくつか教えていただいてもいいですか。
町工場の方々とは実はですね、そんなに協業進んでるわけじゃないんですけど、彼らが持っているその製造のノウハウとか、そういったものをですね、我々の最先端の技術と掛け合わせて、全く新しいものを作りましょうみたいな、こう草の根的な協業みたいなのをやってたりしますね。
多分ご自身大島さん謙虚なんでそう言わないと思うんですけど、そういう意味では何かすごくニッチにこれだけを突き詰めてきたっていう町工場とか技術者の方々とか、そういった方々とビジネスをうまく結びつけて、その零細企業みたいになってしまっているところとかも救えるっていう感覚は、ご自身であるんですか。
一つあると思いますし、すごく有名ではないんだけれども、何かの部品はそこでしか作れないみたいな、企業ってすごくたくさんあるんですよね。だからそういったところと、実は我々のお客さんってその各業界のトップのシェアを持っているすごく大きな企業なので、そういったところを結びつけると、その大きなその、産業のエコシステムの中で、そういった、町工場の方々も含めて、そのエコシステムを構築できる可能性はあるのかなというふうに思いました。
なるほど。ネイチャーアーキテクツのホームページ見て、どんな方々がこれこんな難しいことをやってるのかなって思って見てたんですけど、若い方が全体多いかなっていう印象があって、どんな経歴の方がいらっしゃるんですか。
エンジニアに関してはすごく若いチームです、なので30代前後、いろんな経歴の方がいて、例えば航空宇宙系の業界にの企業にいた方、あとメーカーとか、あと一級建築士の人間がいたり、あとは数学 がバックグラウンドの人間がいたりとか、まあ、そのかなり幅広い人間がで構成されています。であとですね、最近イタリアの、まあ、経済界のですねすごく重要なポジションにいる、まあ、方、ジョルジオ・ドナッチっていう方も我々の会社に、ジョインしてくれて、まあ、海外の展開も始まりつつあるようなところですかね。
はあ、今基本的にはそのお取り組み先っていうのは国内が多いんですか？
国内が今までは多かったんですが、うん、まあ、半年ぐらい前から本当にそのヨーロッパのもう誰もが知っているような車のメーカーとか、あとそうですね、カナダとか、うん、まあ、海外のメーカーとも仕事が始まりつつあるような状況ですね。
世界が気づきましたね。
そうかもしれないですね。
あ、この先どんなことをね、改革を起こして革命を起こしていくのか楽しみです。ちょっと一週だけでは聞ききれないので、来週も大島さんお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa.
デジタルホルンフューチャーピックス。今日はネイチャーアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO 大島泰介さんをお迎えしました。設計を DX する、ものづくりを DX するという根幹にありつつも、経営者研究者であり革命家っていう感じがしました。来週も大島さんのお話聞けるの楽しみです。デジタルホルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。